笑顔発信中 FM 西東京。
達人とは何かを成し遂げ完成された人のことではない。何かを成し遂げようとチャレンジを続けている人のことを言う。
9月3日夜10時30分を回りました。こんばんは、アシスタントの船越です。
はい、45歳になりました新野です。ちょっとキャラ変わりました。
おめでとうございます。パフパフ。
いや、拍手。
ケーキ食べました？
ケーキは、はい、あのダイエット中なんで。
お、ダイエットケーキとか
どこにあるの？
ワンちゃんとかのダイエットケーキとかあるじゃん。
ペットフードかよ。
いやいや、
ペットフードかよお前。
いい
さ、それさ、はい、さ、そこまで言うならさ、買ってきてよ。
そうでした。
何その、あれ口先だけ。
ディレクター。
いいから話進めてよ。逃げるなよ。そんな、はい、だからこうね、買ってきましたよって、皆さん買ってきましたよって、なんでないの。
そうですよね。お誕生日どこで迎えられたんですか。
じゃあ 話をさ、こう逃げるなよ。
いい。
でも南のね、南の、あの南の一番南の島で、初めて行ってきましたね。
沖縄ですね。
沖縄ですかね。
どうでした天気も。まあまあ、あ、台風が、
あ、うん、予測するだよ。もう明らかに鳥たちが分かっちゃうじゃんかよ。そんな、ね、
そうですね。いや、楽しみですね。
もうどう考えたってさ、はい、もう本当の、本当はさ、もう何週間前だしって俺ツイッターでつぶやいてるからね。今から9月の鳥入りますとかさ、もうバレバレなんだっつうの、ね、もしかすると俺も沖縄行くことになってるけど、はい、行ってなかったりするとどうなるの。
お土産が楽しみですね。
船越さ、言っとくけど、はい、あなた前回沖縄行った時に僕にお土産買ってくるって買ってこなかったんだよ。
お土産は買ってきたんですけど、
あげなかった。な、うん、めとんのか。おのれは
ラー油じゃなくて塩、うん、渡しませんでしたっけ。
もらってません。
おかしい。
もらってません。
もらってませんでしたっけ。
もらってません。え、じゃあ何、みんなに配ったの。やばいなこれだ。あの番組編成上10月の番組改編で、はい、船越はちょっと僕は教壇しようかなと。
本当ですか。
うん、なんかちょっとこうね、いろんなムカつくことがたくさんあるんで、
はい、うん、すいません。
なんで今からでも間に合うよお土産。
はい、じゃあちょっと、
あ、しまった、俺もお土産忘れちゃった。
どっちもどっちじゃないですか。
じゃあ総裁して、はい、ゼロ円ってことで、
はい、
はい、今週も
よろしくお願いしま す。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りします。
本日も先週に引き続き達人ナンバー46番、ウェルジャパン株式会社代表取締役専務山下信彦さんを迎えしてお送りしたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
一応はしょってない
よ。あ、いえいえ。美容室を全国で12店舗
はい、
はい
はい、
と、あと今ね、
予定
紅葉ですか、紅葉、
はい、
ね、ホテル、
を経営されてます。
経営されてますね。はい、じゃあ改めまして山下、今週もよろしく、
はい、
お願いします。
こちらこそ。
前回の話の続きですが、まあ、会社がたくさんの、まあ、事業再生の相談来ると、はい、もうなんとかしてよと、はい、お金ないと、
はい、
お金ないってことなんですね。もう多くは
ほとんどがそのケースですね、うん、
で経営者の悩みって、はい、多分お金がなくて資金繰りが回らなくなってると、はいはいはい、で資金繰りはなんとかなったけども、社員組織どうしようかと、うん、でそのどちらも大丈夫だけど売り上げ作れないとか、大体この3つかなと思うんですね、
はいはい、
でも一番大きいのはやっぱお金ないともうどうにもならないじゃないですか。
そうですね。
その切羽詰まった状況で相談に来る。
そうですね。
で何を決めたに、ここはここはやろう、ここはちょっとやめとこうみたいなあるんですか。
実際美容室もやろうというきっかけというよりか、決断をしたのは、まあ、 うちの会長ですので、本位的などこでというものでは正直測れないものだと思うんですけど、どちらかというと人助けをずっとしている方なので、その利益が欲しいからとか、我々のグループにとってプラスだからという意味合いよりかは、もうその人を助けようという気持ちのものでしかなくて、どちらかというと、まあ、利益を得るというよりも得を得るというものの考え方の方が大きいんじゃないかなと。だから僕自身には正直超越してる考え方なので、僕であればいやこれがどうなって利益がどうなるからじゃあ買おうとかっていう決め方になると思うんですけど、
ロジックがこうね、はい、こう作りますよね、そこはね、は
い、でもそうじゃないところの視点で物事を判断してるので、僕自身も正直これと言って決断した理由がわからないんですけど、多分その人を助けたいからというそこだけでしかないんじゃないかなと思います。
でもそれでもやっぱり長年のその、はい、ね、勘とかもろもろあるとなんとかなるとか、はい、いう感じてる部分はあるんでしょうね、はいはいはい、そこはね
多分、それから考えると、多分人だと思いますね、立地条件云々とかよりも、中で働いてる人間がものすごく純粋で元気があったので、その中での可能性は感じたのかもしれないですね。
僕なんかも、ね、よく言うんですけど、採用するときにスキルの高い子だとか、経験値の高い子を取るのはまあやめましょうよと、まあ、いい人もいるんですよ。でもそこは優先順位としては2番3番で、ピュアな人、素直な人、謙虚な人っていうのが、感じられればそちらの方を優先した方が、だって仕事を教えるのと心を教えるのは、仕事を教える方は楽ですからね、心はなかなか難しいですよね。
思います。
そういうのは謙虚とか素直とか誠実とか元気があるとか、そちらの方を優先しているというのは、元々の現場を優先するという部分につながっていくんですね、
そうですね、まあ本当に今おっしゃったように、実は僕自身、別の美容事業に以外の事業体もありまして、実は僕が直接的に面接をした人間で2名取ってるんですけど、今までそれ以外は一切やってないんです、僕感情が入りやすいんで、でもその2人はどちらかというと、能力的に言えば普通の人よりもしかしたら劣ってたのかもしれないんですけど、基本的にこの2人取るときに言ってたのは、能力であったりスキルであったりっていうのは俺は気持ちがカバーするもんやと思うと、ただスキルがあったり能力がある人間で気持ちがない人間はここではカバーできんと。
そうなんですよね。
だから俺は後者はいらないと、できれば増えての人間で気持ちのある人間の方がやっぱり俺はやっぱり取りたくなるしという意味合いで、その2名を取ったんですけど、やっぱり未だに続けますし、しっかり、逆に言うと、それ以上やめてくださいと言われましたけど、面接は人が増えます、
ね、まあ必要な人員数だけいいですからそれにしてもですよ、真っ赤っかな、美容院を、いろんな思いのままこう預かるわけじゃないですか、でそこで、どんな采配を振るって3年後に黒字ですか。
そうですね、
最初は赤字どれぐらいあったんですか。
いやー、ちょっと言えないぐらいの数字ですねもう真っ赤です、もう単月でも、何千万ぐらいの単位での赤は、
当時24店舗あって
で、そのうち12店舗
を預かったですね。
預かって、
それでも数千万出ると
出ましたね、何千万、うん百万、少ない時でうん百万単位、多い時で何千万単位っていう。
じゃあ1店舗で多い時500万ぐらい赤字出てたと。
出てましたね。
美容室で1店舗で500万赤字って大変ですよね。
大変ですね。
もうね、存在が
もう、それはやっぱり今考えればもちろんグループがありきっていうところがあるので、決して我々だけの力でやったというものではないんですけど、一番は我々がやっぱり一番最初に手をつけたのは人の部分、もう一度やっぱり人の人間力を強めようということで、ここにも出演された久保さんであったり、久保さんであったり久保さんですね、久保さんに入ってもらって、一緒にちょっと人をもう一回作り直そうと。でそのピュアな人間は非常に多かったんですけども、会社に対する不信感を持っている人間の方が多かったんですよ、全経営者のものも含めて。会社ってそんなに我々たちにとってそんなに意味があるものではないという意味合いがすごく強かったので、その中ではやっぱりもう一度やっぱり一つの目的に向かって って戦える組織を作ろうと、うん、それまではもう一切妥協なく人に対する投資を惜しまないということで、人に対する投資はずっと続けてたんで、マイナスであっても、で周りにアホやとかそれはやめとけとかっていう話はやっぱりありましたけど、
言われますよね、
社内の中でもありましたし、うん、意味がないとか、うん、その投資はとかっていうのもありましたけど、まあそこを投資しないで、やっぱり人が作ってるものなので、まあ、そこからですね。まず
美容師の業界って大変じゃないですか、まあ、僕ら外側から見ると、はい、残業もとか、はい、残業終わった後もアンガー練習してる仲間でやったりとかね、はいはいはい、給料めちゃめちゃ安いとか、はいはいはい、でもそれ耐えられるのは独立をするからだと、はい、で独立をして実家に帰ってお店を持つとか、はい、そうするとここのお店に対するロイヤリティなんかなくて、うん、自分の独立のためには我慢を何年してみたいな、うん、はいはい、でカリスマ化するとか、はい、そういう世界になってますよね、はい、それをどうやってロイヤリティを、忠誠心を
我々にとって我々に対してですね、まあ当たり前を当たり前にしてやるというか、まあ全ての美容室をやられてる方がそうじゃないとは思うんですけど、ただやっぱり他の業種から比べてもやっぱり美容室って結構体質的に不思議で、社会保険が入ってないとか、そういうところがやっぱり普通なんですよね、うんうんうん、結構普通ですよみたいなことも平気で働いてる人間が言うぐらいで、やっぱりその普通の会社で働くというところをやっぱり作ってやろうと、環境を、それをまず作ってやると、やっぱりそれに対するやっぱり意識であったり、我々のやったことに対する感謝であったりっていうのは、やっぱり素直は素直なので、やっぱりロイヤリティを持ってくれる、あとはやっぱりまあ、あの今おっしゃったように独立というものもやっぱり結構持ってるんですけども、独立、要は外に出た時の厳しさを教えてやるというのは、やっぱり今現状我々の傘の下でいる時に教えてやらないといけないと思ってるんで、やっぱり改めてその外に出る怖さであったりっていうのは常に教え続けてるので、まあそこら辺の単純に優しさだけじゃなくて厳しさを持って彼らたちに接してるから、余計に我々にはすごく忠誠心という言い方はあれですけど、
人間関係がこうできたって感じなんですかね、
はい、そうです、
そこに対するそれまでなかったんですよね、
はいはい、ロイヤリティは高いかもしれないですね、
だからこの会社がどうのとか、この会社の目的が崇高なとかいうことよりも、はいはい、今度のオーナーは結構いい人だよねっていう、はいはい、そっちにこう触れたわけですよね、はい、もうそれはでもね、多分一番接してる人との関係によって仕事って変わるじゃないですか、だから新入社員にこうなった時にも、はい、やっぱり上司に恵まれるかどうかで、はい、
ありますよね、
ありますよね、
ありますあります、
だから逆にちょっと何年か前に入った連中はいかにすれば、若い子たち の、その信頼される先輩であり、あられるかということを、これもすごく難しいですよね、
そうですね、やっぱり環境で左右される、まあ、やっぱりその、まあ前オーナーさんの否定をするわけではないですけども、やっぱり環境、そこで育ってきた一番その一番最初、その前オーナーさんもすごくいろんな教育に対してとかっていうのを投資されてたみたいなんですけど、要はそこがダメになったのは他の違う事業に手を出してしまって運営がおかしくなって、資金繰りを別のところに回すことになって人に対する投資ができなくなった、その資金投資ができなくなった時に育った人間たちはやっぱりこう言ってはかわいそうですけど、簡単に言うと使えない、人を育てられないっていうような人間になってしまってるので、それの人間がやっぱり今一番苦しんでるかもしれないですね、
要するに経験値として、そういう時代がもうごっそり抜けちゃったんで、かわいそうだけどもそういう状態になる、
やっぱりそのベース基本がやっぱりないので、人に対する思いであったり感謝であったり、自分一人が何か全部やってるというような認識が非常に多い人間もいますので、そこら辺から考えたらすごくかわいそうな時代に来てしまったのかなと思ったりしますけど、
入ってすぐの段階でそれを教育するのは比較的まあいいですけど、まあ導入しやすい、5年10年経った人に今更感謝があって、ちょっとやっぱりこう嫌がりますよね、
そうですね、
そこを、はい、その山下さんがこう入った切り替わったよっていう時に、ズバッとやれたかどうかがすごくポイントになってくるんでしょうね、
そうですね、
その時にテクニックとか値段とか戦略の方にわーっと走って、2、3年後にやっと教育しようかって言ったら、これまたもうその前に崩壊を、
そうですね、
一回人の気持ちをグリップし直したと、でそこで黒字に転換したのはいつ頃ですか、
ちょうど前期、僕のところが3月決算なので、ちょうど20、 21年3月期、あ、じゃあ22年3月期ですね、はい、今年の
3月期
であの、ね、あの期で、一応最高収益という形です
ごいです、出ましたね。だって景気が悪いじゃないですか、はい、景気が悪い中でそれをこう叩き出すっていうのは、はい、景気がいい時の美容院はまだいいですよ、
はい、
普通を超えてますよね。
そうですね、まあ、僕自身がというかよく現場がよくやったなっていう感じですけども、僕自身はもう単純にその方向性であったり、ある程度のところの決断は僕自身にさせてもらいましたけど、基本的にはやっぱり僕自身はエンドのお客さんを見ることはやっぱりないので、お客さんを幸せにするっていう言い方はやっぱり僕自身はものすごく中途半端な言い方だなって思ってて、僕自身が幸せにできるのは社員のことだけなので、社員がお客さんを幸せにするということであればすごく理にかなった話、
直接髪を触れて肌を触れてお客さんがあのスタッフがってことですよね。
だから僕自身は社員の環境を良くするっていうことと、社員はお客さんの環境を良くするっていうところだけなので、それを考えれば僕ができたことは半分ぐらいで、その半分以上はやっぱり現場がやってることだと思うので、まあよくやったなっていう、まあでもよくやったなとは言ったことないですけど、
まあ、ある意味メッセージを出して、はい、スタッフがこう、ね、心に響いて動き出しますよね、はい、どの辺で、あ、いけるなって感じがしました。
そうですね、一番、あ、いけるなって思ったのは、一人一人がやっぱり意識もう特に店長クラスが、ね、一番意識が変わったので、やっぱり数字に対する意識がすごく強くなったっていうのが、ああまだ可能性はあるかなと。やっぱり前まではどちらかというと売り上げっていう感じの話だったので、はいはいはい、じゃあお前らが作った売り上げでどこまでのものが残ってるのと、でお客さんを幸せにするっていうのは、まず俺が考えるのは会社があってお店が成り立ってることやと、利益がどれだけ残ったとかっていうのは遠回しで言えばお客さんを幸せにするっていうところやぞっていう話をずっと続けて言ってるんですけど、そこの部分の意識はすごく強いので、景品に対するものを考えた方であったり、そこら辺のどちらかというと、まあ本当に組織的であったり、その店を運営するということ、人を作る、それのために人を作らないといけないというのが、だんだん前までは点で考えてたものがそれぞれが線で捉え始めて面で考えてきたということができてきたときには、ああまだいけるかなっていう感じはありましたね。
新しい店長さんの中もそこからこうバラバラと出てきました。
うちのところはもう店長齢めちゃめちゃ若いので、一番下で今回、なりましたけど22、23歳、
ね、大学 3,4 年生ぐらいのレベルですよね。
はいはい、
まあ、でも22、3歳で、なんか同級生のグループだとキャプテンやったりとかありますけど、
はいはいはい、
ビジネスの本来の現場で、
はいはいはい、
なかなかシビアじゃないですか、
はい、
で利用学校出ると大体20歳ぐらいですよね、2年後ですよね、
はい、
才能ってもなかなか難しいですよね。
そうですね、
その子はやっぱり才能あふれてるんですか。
才能というよりかやっぱりさっきの話じゃないですか、やる気ですよね。もうピカイチでやる気があるので、もう入ってきた当初から自分は幹部になるっていうのを言ってたので、それだったらなれよって、別に俺らのところに枠決めてないし、別に上限いくつ以上じゃないと店長になれないとかそんなものじゃないし、基本的にはやっぱりやる気と行動が伴ってるかどうか、そこだけのものでしかないから、それが我々が判断して評価としてできるということであればやらせるということで、
でもなんかあの美容師さんを目指してる子たちで今この番組もし来たら、
はい、
ちょっと行きたいなって感じしますよね。
そうですね、来てほしいですよね。
ほとんどのでも、まあ、これはあのこの業界だけに限らず、はい、いろんな業界、はい、特に古くからある業界は、
はい
はい、体質的にこう古くなってしまうじゃないですか。それある意味、もともと美容室の業界にいなかった人が入り込んで、
はいはい、
当たり前のものを当たり前に導入したり、
はい、
全く別の価値観を持ってきたりして、うんうんうん、こう壊してますよね、
はい、
規制概念、
はい、
これはでも、モデルになりますよね、他の業界からしても、
うん、そうですね、まあ、何がやり方で正しいのかっていうのは、うん、正直僕たちもそのまあ、もちろんその前期は結果は出ましたし、それに対する評価はもちろんあの周りからはまあよくやったとかすごいねとかって言っていただけることは多いんですけど、ただやっぱり これは継続していくものなので、うん、決して今現状のものだけではないので、うん、何が正しいというものが実際的にはなくて、うん、だからまあ壊し続けて、うんうん、また何かをし続けるしかやっぱり答えがないのかなって思って、
は
い
は
い
は
い、
出来上がってはまた壊してっていう繰り返しですよね、はい、
もう本当にそこの部分も、うんうん、そのお店作りと一緒でスクラップ&ビルドじゃないですけど、うんうんうん、やり方手法なんていうのは単純にその上辺のものであって、うんうん、根底的にあるそのあり方というものであったり、うんうん、その目的であったりっていうのがしっかりしてれば、うんうん、僕はやり方なんていうのは何でもいいのかなっていう、 そうですね、うん、そこに人がついてくるかどうか、うんうんうんいうところだけだと思うので、
あの仕事の面でもそうだと思うんですけど、改めてその山下さん その自分の人生観みたいなところで、はい、仕事に持つ仕事観と人生観ってやっぱりこう被っているんですか。
はいはい、そうですね、被ってるかもしれないですね。
例えばここは僕大事にしてる、生き方の中で大事にしてるみたいな、はいはい、
一番はやっぱり本音で生きるっていうところだと思うんですけど、うんうん、まあ、僕自身結構八方美人な人間で昔までは、うん、もう誰にでも好かれよみたいな、
ええ、いい商売人的ななんかこうノリですかね。それはね、はい、
それはやっぱり社内の中でもやっぱり多くて、でもそれは人を幸せにできひんなっていう、うん、やっぱり言うことを言ってやらないと、やっぱり
本当の優しさ、
そうですそうです、うんうん、それは僕久保さんによく言われた、久保さんと一番最初に会った時に、うん、山下さんの優しさは弱さから来る優しさやねっていうのをずっと言われて、その時に何、うん、この人ただのデブやのに何言ってんやろって、
うん、ドキ
でも本当に言ってる意味がよくわからなかったんですけど、うん、その強さから来る優しさってじゃあ何よって思ってたんですけど、それを今考えると言うことを言ってやるとか、うんうんうん、そいつのためになることであればやってやるとか、うんうんうん、そういうことをやっぱり明確にするというのは仕事でも自分の人生の中でも、それはまあ自分の家族に対しても、うんうん、それはすごく大切なことだなっていうのはすごくそれは共通しているものですね。うんうん、
あのさっきの、前回かなの放送でちらっと出ましたけども、もともと自分のルーツが、はい、大陸の方から来ているんだと、なかなかね、はい、あのいろんなこう声があるじゃないですか、はい、で、いい悪いね、あのいろんな声が、上がってくるけども、あえてね、まあ、僕も仲間が、在住の方がたくさんいます、はいはい、尊敬する人もね、はい、あのいる中で、はい、あの積み隠さずこう公開しながら、はいはい、で在日の方ってすっごいパワーじゃないですか、
はいはいはいはい、
あの負けん気というか、
は
い、
キムチパワーですね。
そこはでもあの僕らが見て感じるんですよ、
はいはいはいはい、
自分から見て、はい、あちょっとこう違うなってあります。
一番はやっぱ人に対する今 の、うん、あの本音で生きるっていうところですけど、うんうんうん、人に対する情は、うんうん、美外地ですねやっぱり、うんうん、もうそれだけは僕もそこまでのものないと思ってたんですよ、うんうん、僕今自分の中にいる会社の人間は本当に自分の家族だと思ってるんで、あの何かがあった時にはやっぱり一番心配になりますし、そいつらのためだったらほんまにもう未然に切ってでも何かしてやろうっていう、それは多分自分 の、 その親父から受け継いだものももちろんあると思いますけど、そのルーツ的に向こうの人がやっぱり人に熱いっていうところは
家族でよく言いますよね、
はいはいはい、それはすごく、あもしかしたらそのルーツかなっていうのは感じます
ね、
はい、
なんかね日本人の方が家族家族ってこうなんか言われた感じがするけど、はい、実はそうでなかったり、はい、はるかにこう熱いつながりがあったり、はい、またその国を出て今ここにいることによってまた団結心が出たり、はい、
そうですね、
ありますよね、
はい、はい、
華僑はやはりこう世界を回って強くなったり、ユダヤもやっぱり世界でいろんなところで戦ってきた結果、はい、ビジネスが上手になったり、はい、日本人ずっと島国でこうぬるっとした部分がありますから、
はいはいはい、
僕らももうちょっとね、たくさん学んでまた外に出て、はいはい、勉強していきたいなと思いますし、ぜひあの山下さんには今後もお手本に、はい、なってもらいたいなというふうに思います、
はい、
なんか今日とか先週からちょっとまた痺れまくってるんですけどまた会社をよくしますか、いろんな会社を、
はい、できる限りのことは。
ということは山下さんを僕呼ぶときに、はい、実業家の山下さんというよりは、はい、何屋さんという言い方をしたらいいんですかね。
僕はやっぱりまあ再生屋さん、
再生屋さん、事業再生、
まあ事業、まあ、そこに働いている人間の再生の方が大きいかもしれないですね。
事業 の、はい、その
根底的にある
人たち、はい、人間の再生をすると、
はいはい、
で もちろんこぼれていく人もいるんでしょうけども、はい、基本的には全員再生するんだと。
そうですね、まあ、でもそれもやっぱりその全員をっていうのはやっぱり僕はその八方美人的な言い方になってしまうので、はい、僕自身がその大切にしているものであったり、うん、その会社で目的を決めたことに対して、うん、そのついてくると決めた人間に対しては、うん、徹底的に幸せにしてやろうって思いますし、
いいですね、
はい、それに対してやっぱり、うん、分からない理解できないっていう人は別に結構と、うん、出て行っていいよっていう、うん、別に
今この時間、はい、タイミングにおいては縁がないよっていう、はい、
僕よくあの従業員に対して言ってるのは遠慮はコストやと、うんうん、お前が遠慮してその時に言わないのはそれまでの期間の間コストなんやと、会社からそれ
なるほどなるほど、うん、
言いたいことだったら言えと、うんうん、それが 言えないとか、うん、誰かに傷つけるとかそんなレベルで俺ら仕事してないし、うん、逆に言えへんやったら帰れっていう、うんうん、出ろっていう、うんうん、
そのぐらい本音でやり合おうよ。
そうですそうです、そうじゃないとやっぱりいいものなんて言葉上で言ってることだけであって本音じゃないのっていう感じですね。
はい、2週間にあたってありがとうございました、はい、またね、
はい、
今度じゃあ大久保のいい店僕知ってますんで焼肉しながら、
はい、
本音でやりましょう。
はい、はい、しました
、山下さんありがとうございました、はい、
こちらこそありがとうございました。
はい、山下さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
私先週 あの現場がすべてっていうのが非常に、まあ、いくつも響いたところあるんですけども、現場がすべてっていうのを聞いて、あのコンサル有名なコンサルタントの方も社長室にいるのは穴蔵社長だっていう例えのことを言っててで社長室にいて何も見えなくてああだこうだ指示するのは何も見えてないと、うん、それよりも現場に出ましょうねっていうことが思い出されて、うんうん、はい、あそうだなと思っていました、はい、
そうですか、
はいはい、
あのね、ある会社でね、
はい、
踊る大捜査線みたいに、うん、あの現場事件は現場で起きてるんだからこんなことやってる場合じゃないんだよ、もっと現場に出資しろって言って会議室で起こったんだけど、それ会議室だから現場じゃないよって現場に出ろよお前らっていうそこじゃないよっていう、
うん、そういった意味でいくとその、ね、最初の佐川で急便ですか、急便、うん、の便、ね、叩き上げっていうのもそうですしね、本当下積み今は苦しくてなんか前が見えないこともあるだろうけれども、うん、その日々の積み重ねが大切なんだなっていうのも感じました、ね、
これも久保さんから言われた、まあ、言われたというか、まあ、話をしている時に言われた言葉で、要は大変大変っていうのは字のごとく大きく変わろうとしてるから大変なものであって、うん、決して辛いものではない、うん、あそりゃそうやなっていう気持ちがあるので、だからもう今と考えちゃ大変の方が自分にとっては気持ちいいなっていうぐらい、うん、辛いことになってない、
もうでも変わらないといけない時代に来てますよね、うん、そういう意味ではね、うんうん、僕もだから仕事としては世の中面白くしたろうっていうのが一番強くて、それやっぱ変えようって、はい、いい方向に、
はい、
そういう意味ではね、お客さんとか仕事のこういう人たちは仲間とか同士になれるんじゃないかなって気がちょっとしてまして、うんうん、だから2週間続いて話を聞きましたけど、なんかまだまだこうワクワクということで、大久保の方にこれから行きますんで
、はい、楽しみにしてます。
ますますの活躍を、
はい、
期待しております。で、また遊びに来てください、ぜひ。
はい、お願いしました、はい、
2週にあたってありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りしました。
今あなたは何にチャレンジしていますか？